野田ラジオ。
どうも、声が出なかった野田春樹と、
声は出るけどの穂積春樹です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積がそんなことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
よっしゃい。
本日はですね、野田スタジオからお届けしてますと。
はい、声渋いね。
声渋いでしょう。でも今俺のいつもさ、このどうも何々の野田春樹ですみたいな、うん、でその後にね、ホズミ君が何々のって言うんだけど、うん、これは多分いつも行き当たりばったりだったんだよね。
行き当たりばったりで、行き当たりばっちりを目指してるんですけど、
今失敗したでしょ。
はい、
あ、失敗したんです。
失敗したよね。そんな感じしましたけど、まあ勢いで押し切るみたいな感じだったと思いますが、はい、まあまあ最初にお詫びしたいんですけど、まあ、2週間空いてしまいました。
いや、申し訳ない。
いや、まあ、まあ主な原因はですね、僕の声なんですよ。今言ったように、うん、今も9割ぐらいかな、ちゃんと出てんのは、うん、ちょっと低いと思うんだよね、
うん、いや、なんかね、なんか役者の風格が出てきたのかなっていう感じがする。
あ、そっち。じゃあこのまま行った方がいいんだ
ろう、企業によってはね。
まあ、ちょっとそうですね、ちょっと役者の現場でが原因だと思う。もうこの体調管理が悪いのかもしれないんですけど、うん、声帯をやってしまいまして、
うん、
声が一向に出ない。本当になんかね、失語症の方ってこんな苦しいのかなと思うくらい、伝えたいけど伝えられない。
伝えたい思い出が溢れてる
に。突っ込めねえんだよ、それ。ってところで一番困ったのはですね、
はい、
ペイペイでって言えない。
ペイペイペイ
ペイペイみたいな感じになっちゃうんだよ、マジ
で。笑い事じゃない
んだよ。いや、笑い事じゃないんだけど、それぐらい生きづらさはあったね。
やっぱりこの言語コミュニケーションっていうのがね、大半ひしめて世の中ですから。
そうです。ちょうど今日言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションのプログラムを作ってました。まあそれは置いといていいんでしゅうございますが、まあ、2週間空いたということで、まあ、このね、収録の前に穂積君どうだったって話をしたんだけど、やっぱり2週間俺ら空くとね、何やってるか分かんない。
分かんないんだよね。このロダラジオはね、ライフログ的な意味もあるので、
そうなんです。1
週間空くと2週間の記憶が全て飛ぶという。
そうなんです。1週間で話してないとね、セーブできない、いいところで、うん、
ちょっと2週間分セーブしていただいていいですか。
はい、どうでした2週間。
あ、僕ですか。
はい、
僕はちょっと遠出したんですよ、珍しく。
どこ行ったの。
大阪。
大阪、
あの、はい、出張だったんですけど。
あ、仕事で行ったのね。
仕事の近畿大学にね、うん、行ってきて、イベントを3日間ぐらいやってたんですけど、あのイベントやるのってなんか楽しそうじゃんとか思うじゃん、バカ疲れて。
バカ疲れて。
基本的にさ、なんか僕の、まあ、君もそうだけど、裏方のスタッフってさ、なんか内容あんま聞けないで、もう準備ばっかするっていうのがさ、こう常になってるわけじゃないですか。
まあそうか。
だからそれでこの、いや、せっかくね、あのガンダムの作者の安彦義和先生と、あと折口忍論で超有名な安藤玲治先生、お二人に来ていただいたにもかかわらず、何も見れなかったですっていう。
そうなの。
てか
そんなビッグネームの方が来てくれたわけ。
そうですよ。会場を設営しては次の会場に行きというですね、うん、なんかたくさん、本体より先回りするんだけど、本体が来たら前の会場を戻すっていう、この
ホズミっていうか、ホズミの組織らしいことしてるよね。
はい、せっかくね、安彦義和先生の生アムロ、生シャアを書くというね、素晴らしい時間があったようなんですけど、
見てないの。
僕はライブ配信越しで見ました。
その場でいいセッティングしてないな。
はい、
なんかそうだ、どっか行くとは聞いてたけどさ、うん、近畿大学行ってたんだ。
あの近畿大学の図書館をうちの会社が作っていてですね。
そうなんですか。は
い、漫画と新書と文庫を同時に読むという、どんでん読みというですね、
はい、
なんか変なとか言っちゃいけない、
ね、あれ前言ってたよね、そういう話。なんか全部ミックスするべきだ
な。あ、そうそうそう、そう、漫画からでも読書って広げられるんですよっていうのを提案してるんだけど、まあ、そういうところを作って、まあ、そこの会場でね、いろいろやったんですけど、
うん、
全然疲れただけでした。
疲れただけでした。で、なんかじゃあこのさっきもいただいたお土産はいただいたんですよ、大阪の。
はい。それは大阪で買ったエーモンチーですね。
エーモンチーですね。
パッケージが良かったんで買ったんですけど。
可愛いよ。
うん。で、まあ大阪から帰ってきたら、いよいよ情報の歴史が出たんですよ。
そうです。皆さん、情報の歴史、前のラジオでも話してると思いますが、うん、まあ、パラッと説明すると、どんな本ですか。まあ、本です、本。
まあ、本なんですけど、まあ、紀元前、まあ、6000年頃ですね、まあ、人類が登場して二足歩行になって、洞窟に絵画を描き出していた頃から 2021年のコロナウイルスまで、
はい、
全ての歴史が網羅されているというですね、
やばいね、本を
まあ、作っていたんですけど、それがなんと、
はい、
野田くんの会社のご協力もあり、
はい、
電子化しましたということで。
Kindle 化ですか？
あ、まあ、Kindle では出てないんですけど、うん、まあ、電子の PDF で
電子書籍
販売して、うん、あと電子図書館と今後キノッピーというキノクニアのサービスに入れる予定なんですけど、まあ、そこで、まあ、今弊社のサイトから買っていただけるんですが、野田くんの名前も一応クレジットに入っているという。
載ってたんですよ、はい、おめでとうございます。でも出版ね、出版っていうの、はい、こういうのは。
そうですね、
出版おめでとうございます。いや、本当にこれはですね、僕も、まあ、いただいたんですけどね、その PDF 化した、うん、その書籍をいただいたんですけど、やっぱ電子になるといいね。
そうなんだ、結構便利で、
検索とか、
うん、徳川家康とか検索するじゃん、1600年が大体ヒットするんだけど、
うんうん、
徳川家康が1600年にやって、徳川幕府開きましたっていう隣でガリレオが天体望遠鏡発明してたりするっていうのが分かるっていうね。
同い年なんだな、
同い年が分かるっていう年表なんで、
これいいっすよ、
面白いんですけど。でそのなんていうの、記者会見じゃないけど、出版記念イベントというのです、宇川直弘さんが主催されているドミューンというですね、ライブ配信の、はいはい、プラットフォームがあるんですけど、そこで、番組をやりまして、僕も梅雨払いとしてですね、最初20分出るというやって
きた。あれでしょ、全世界生配信でしょ、
全世界生配信
すごいわあんたも大きくなるね。
いやいやいやいや、
いや、なんか面白そうなことしてますな。
あ、面白かったですよ、
面白そう、
面白かったです。
いや、もうこんな感じですよ、なんか本当にデザイナーかっていう感じの、はい、仕事してますよね。
あ、でもちょっとね、その話に絡めてちょっと後でしたい話があるんで。
ああ、そうな
の、後で言います、うん。野田くんはどうなんですか？
僕ここ2週間はですね、何をしてたかというとですね、保育園で演奏しまして、
お
モテモテ俺
いいなぁ、
モテモテだったな、前回。なんかもう囲まれるに囲まれる、
うん、
泣かれる、
泣かれる、
別れる時寂しくて、
女の子泣かしちゃダメだよ
そうだよね、うん、でなんか、お、あれ？俺いけるんじゃねえってなったもん。
モテ期到来
モテ期到来、
人生で一番いっぺんにモテたんじゃない？
いや、マジで本当にモテた、本当にモテた。でもね、俺結構子供からモテるんよね何なんでしょうね。
でも羨ましいわ、結構子供得意。
得意だね。 あなたは子供嫌いだよね。
いや、僕も好みたいんだよ、
うん、
向こうがあんま好んでくんないっていう
ってことなんですね。
そうなんです。え、なんですか子供の秘訣は。
秘訣ですか。俺は3歳になりますね。大人ぶらない。
あ、全くできてなかった。
だから俺3歳に絶対負けねえよ、かけっことか本気でやるもん
えら、
妥協しねえ、
えら、
うん、
そうか、
うん、
それが必要なんだ。
しかもダメなものはダメって言った方がいいし、
変にプライド持たないと、
うん、なんか子供扱いは しないね俺は。
うん、
もうそれなのか分からんが、
それかもしれない、
うん、
このお兄ちゃんいけると思うのかもしれない。そう
すると、そうだね、だから基本無敵ですってことをやったりとか、あとあれですか、音楽広場のクリスマスコンサートもやりましたね。あ、まあ、保存君いろいろ協力していただいて、はいはいはい、まあ、当日そこが当日大阪で来れたのかってことね。まあまあ、そこも僕らの母校のね、
うん、
旭ヶ丘中学校、東中学校をお招きして、
うん、
吹奏楽部の演奏したりとか、
うん、
まあ、そういうのがあったりとかかな。あとはともちゃん、今のともちゃんイラストレーターのね、
うん、
個展開いたわけですね。
ダイナーですね。
ダイナーです。そこに結構出入りしましたね。
どうでした？
あ、よく可愛かったですよ。やっぱりそのともちゃんのファンはいっぱい来ててね、
うん、
遠いところ大宮とかから来てた
っす
か
な。大
宮、うん、
わざわざ、
やっぱ ダイナー史上一番混んだんじゃないでしょうか。
ダイナー史上一番混んだんですか、すごい集客力あるよ、
ね、やっぱそこは俺も結構ドキドキをしてて、
うん、
まあ、やっぱりその中間に入ってのよ、
うん、
ダイナーにともちゃんを、うん、と組むとこうなるよとか、
うん、
ともちゃんにもやっぱりそのやっぱ赤字でやってたら苦しいわけよ、
うん、
でダイナーだって一角を借りてさ、
うん、
イベントって開いてもらうのをもう俺が提案してる、うん、したというかもう中間に入ってやったわけだから、うん、まあやっぱちょっとプレッシャーあるわけ、成功しないと俺は、
うん、そうだよね、プロデューサーとしてはね、
まあ、プロデューサーもそんな大きく出ていいか分かんないけどそこでまあなんかちゃんと成功に至ったのは良かったかな。
ああ、うん、やるじゃないですか。
あとメンタルダウンしました。
なんで
僕が
珍しい
メンタルダウンです。
なんで？
はい、86すりました。
86
ってのは僕が愛車としてずっと乗ってる、もう7年乗ってるトヨタ86ですね、
はい、7年も乗ってんだ。
はい、もう次も8年になっちゃう、8年目に、
うん、
はい、あの、移ったことなかったんですよ今まで。僕
8年にして初めて、
初めて妹の家の車庫のとこの電柱に吸ってしまいました、いやまあ人じゃなくてよかったけど、もう立ち直れなかったね、本当に辛くて。もうそのからよく2日間ぐらいは、
うん、
ああ俺ダメだダメだってずっと言って
た。なん珍しいね。でもね、運転にだけは自信があることで、
まあまあね、気をつけて乗ってきたからね、うん、まあそこはメンタルダウンでございますね。
あれじゃない、やっぱり疲れてんじゃない、忙しくて。
あ、そう、でもそれはお互い様ですよきっと。
いやいやいや、僕なんてね、サボってばっかなんで、
まあ、体にはお互い気をつけましょう。あ、そうです、今回で、
うん、
2022年最後の回でございます。
あ、そうだ、
はい、
はいはいはい、
まあ、そういう企画も絡めていきたいと思うんですけど、うん、2週間やってなかったらお便り溜まっちゃったんで、ちょっとずつ放出していきませんか。
いや嬉しいですね、
はい、ちょっとお便り行きましょう。
最近お便り来なすぎてて、
そうですね、
誰も聞いてねえんじゃないかと思ってたんですけど
そしたらめちゃくちゃ聞いてるっていうね、うん、実は聞いてる方が増えてるっていう。
嬉しいですよ。でめっちゃ来てて、ちょっと全部は読めないんでね、
はい、
来年と分けて
読んでい
きたいんですけど、
ちゃんと消化していこうね。
ちょっと懐かしの方からいろいろ来てるんで。
誰だろう、
ラジオネーム天竜飛鳥源一郎さん。
懐かしい、
懐かしい響きです
ね。去年ぶりぐらいじゃない、
去年ぶりぐらいかもしれないです、うん、全然年末っぽくないお便りなんですけど、
はい、
フロリダのディズニーワールドにあるアトラクションスプラッシュマウンテンが2023年1月23日に閉鎖すると発表されました。
そうなん、
約2年半前にこのアトラクションの人種に関する描写が差別的であるとの批判を受けて閉鎖を発表しました。日本の東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンは看板アトラクションのイメージがありますが、東京も閉鎖してしまうのでしょうか。またお二人は絶叫系は得意ですか。オイラは乗り物酔いしてしまうので、プーさんのハニーハントすら乗れないでやんす、は
い知ってた？
いや知らない知らない。
アメリカのスプラッシュマウンテンが閉鎖されて、その人種差別ってのはどんなところなんだろう。
ねえ、それ調べる、う
ん、ちょっと調べてみようか。
ちょっと調べようか。
はい、調べて編集でね、ここはうまくつなぐんですよこういう時はしばしお待ちください。
いやここ全部カットだからなるほどなるほど、はい、あ、出ました出ました。
はい、
これスプラッシュマウンテンっていうのは、なんかそのディズニーが昔作った映画の南部の歌っていう、もともと原作があるものを映画化し、1946年に映画化した作品が元ネタになってるらしいんだけど、その映画が結構その黒人と白人の少年の交流を描いたヒューマンドラマ的な感じなんだけど、
うん
うん、そこで黒人を結構なんて言うんだろうな、まあ、当時の時代背景的になんかまあ、ある種差別的な描き方をしていて、その差別方描き方をされている黒人と白人が仲良くするって感じだから、でそれで結構お蔵入りになったらしいの、その映画自体、
はいはいはい、
なのにアトラクションだけあんのっておかしいんじゃねっていう話にな
ったわけ、
なってるらしいです。最近こう BLM 問題ってのあるじゃないですか。
そのグローバル化だったりとかさ、多様性とかもそうかもしれないけどさ、うん、はあはあは
あ、ブラックライブスマター、
はいはいはい、
それでなんかこのいろんなものがひっくり返されて
フラットになったわけ
ね。あれもダメこれもダメ状態に今なってるっぽくて、その煽りを受けてるようですね。
じゃあどうなっちゃうんだろうね。でも本当に看板わかんないよ。そのフロリダのディズニーではスプラッシュマウンテンが看板なのかは知らんけど、まあ、日本で例えるならばすごく大きいじゃない、サンヤマって言われてるさ、ビッグサンダー、
うん、
スプラッシュマウンテン、うん、スペースマウンテンの1個が削られるってめちゃくちゃでかいと思うんだけどさ、
うん、
まあ、やっぱりでもそれより、うん、その人種差別みたいな問題の方に着目した方がいいんだろうねきっと。
まあとはいえだと思うけどね、
まあ、でも結構大きいよね、
うん、なんかさ、それもうおもねりすぎじゃねえとか思うけどね、こういう話聞くたびにさ、いいじゃん別にその差別してるところがあったってさダメかこんなこと言って
まあ差別というかまあ、問題意識としてはあってもいいだろうけど、うん、まあ、だからどこまでね、
うん、
それこそスポーツの世界でもかなりあるじゃない、
うん、
その例えば気化の問題とかさ、
うん、
あとは今フランスがね今回ワールドカップで準優勝になったけど黒人多いんじゃねとか、
うん、
もういいじゃんって思う時あるよね、
うん、 いいじゃんね、本当にね、うん、嫌いなやつは嫌いなんだしさ、好きな人は好きなんだからさ、
きっとそれを排除してもまた何かしら問題は生まれるからね、うん、ただターゲットが当たっちゃったって感じなんだろうね、きっとね。1月23ってすぐじゃないですか、
もう。はい、いやすぐですよ。
で、あと絶叫好きか嫌いか問題だとどっちなんですか、
はい、僕ですか、
はい、
僕は、いや最近気づいたのが、自分はかなり速度を愛してるってことに気づいたんだけど、
キモいなな
んだよそれ
なんだよそれ逆に。
いやでも絶叫はね、ちょっとね、気持ち悪くなっちゃうんですよね、まあ、彼も言ってたけど、ああ僕も乗り物酔いする人間なので、乗れないっすね。
速度を愛してるってどういうことよ、気になって仕方ねえよ。
いやなんかさ、やっぱりこうアドレナリンが出るのって速度じゃん。ああだからなんか最近自分の好みを分析してたら、ああスイングのビートの速度感とかも好きなのとか、 あと最近西尾維新って知ってるかもしれないけど、作家がいて、うん、その人の文章を読むのになんかね、なんかまたちょっとハマっちゃってて、数年ぶりぐらいに。ああで結構速度感があるんだよ西尾維新の文章って。なんか内容が面白いというより速度が面白い。
はいはいはいはいはい。
だなんか俺速度フェチやなっていう。
テンポか？どっちかって言ったら速度
の。テンポっていうかね、速度ですよ。
なんかイメージしてる速度ではなかったね、うん、ビュンっていう130キロ車で出すとかいう、そんな感じではないってことだね。
いやでも130キロぐらいの脳の速度になって
る。あってことか、脳の速度ね、
認知速度がこう。
あ俺絶叫は好きですね。とは言っても一番俺が今まで乗った怖い絶叫っていうのは USJ の、
うん、
ハリウッドコースターだっけな、そんな感じのジェットコースターが多分一番俺の乗ってる史上一番怖い。
どんなの？
あ、普通にジェットコースターだよ、
うん、
まあ、でもとても楽しく終わったので、多分今そこまでのレベルだったら俺は好きだから。でも富士急とか行っておんないわけ、
うん、確かに。
でそこで楽しいと思えるかは未知数、
うん、
けど興味はあるかな。だからちょっとまだ俺絶叫好きですってまだにわかだと思う。
ちょっと今度さ絶叫乗りに行こうぜ。
いいんだな。
いや俺ね君とならいける気がする。
じゃあ行ってみるか。
最悪どうにかしてくれると思って。
どういうことよ、入ってもとりあえず背中さすってるよぐらい。はい、そんな感じでございますよ、はい、まだ来て
る
でしょ。
はい、たくさん来てるんでちょっとパンパン行きます。あ、じゃあちょっとさっきサッカーの話若干出たんで、
はいはい、
ガーケのお便り来てます。
サッカー、はい、はい、
ラジオネーム北ジムサブロースマブラ参戦さん。
うわ懐かしいな。
サッカーワールドカップお二人は見ていますか？日本代表はドイツに勝ち、コスタリカに負け、スペインに勝ち、決勝トーナメント進出しました。クロアチア戦は残念でしたが、ここまで頑張った日本代表を称賛したいと思います。
はい、
このワールドカップ戦で僕は日本代表に対して国民が手のひら返しがすごかったなぁと感じています。この SNS が発達した現在、注目されるがゆえにだと思いますが、さすがにと思ってしまうところもあります。お二人もしくは周りの誰かが手のひら返しをされた経験はありますか？
ワールドカップの話をすると、うん、まあ、確かにクロアチア戦は全部見てて、
うん、
まあ、ワールドカップを見てましたかっていうところに問いに対しては、うん、まあ、かなり見てましたね、うん、見れる試合全部見た、
うん、
まあ、もちろん日本戦も全部見て、まあ、決勝まで、まあ、もちろん見ましたが、そうね、手のひら返しってどう？ちなみに穂積君ってあんま見てないでしょ？
僕はもう次の日のヤフーニュースで結果を知るっていう
か。じゃあちょっと手のひら返しってどこのなんだろうと思うでしょ
きっ
と、うん、監督が、まあ、森保さんっていう監督だと思う、はいはい、日本代表ね。その人の戦術だったりとか人選ってずっと批判されてたの。勝てない勝てないみたいな、
うん、
なんでお前この人選ぶんだってずっと4年間言われ続けて、本戦を迎えいい結果残したから最高なんじゃねみたいな、いいじゃんみたいな感じなわけ。
なるほど、
うん、でしかもそのワールドカップの、まあ、最終選考とかさ、その日本代表になった人たちも本当にこれでいいのかとか議論が出て、
うん、
森保クソじゃんみたいなのがずっと SNS とかでも回ってたりとか、
うん、
なんなら選手からも出るみたいな感じの状況だったのに、結局結果出しちゃったから、
うん、
最高じゃんみたいな。で日本日本ってみんな言ってるわけ、
うん、
国民はそこだと、そこだね。
なるほど、
それが手のひら返しってとこだと思うん
です。つまり国民があまりにもバカになったって話ですね。
そうなんですよ。どうですか、手のひら返しだとなんか周りあります？手のひら返しありますというか、
そうね、いや僕は手のひら返しさするために生きてるようなところあるんで、
うわちょっとわかるな俺それ。はいはいはいはい、
黙って俺にそのうち手のひら返すんだろうみたいなとかあるじゃないですか。
あるね、
うん、 まあ何言ってんだって人はそのうち手を返すと思うんで、まあ、待ってろって感じなんですけど、
なんか俺何言ってんだって思ってくる人好きで、うん、キモいでしょ、
うん、キモい
キモいんだよこれ、
キモいな。
そういう人たちね、気づいたらね、うん、染まってんだよ、
うん、気づいたらもう注目しちゃってるわけだから、
注目しちゃってるわけよ、うん、だからちょっと具体的にこう手のひら返しましたよとかはパッと思いつかないけど、
うん、
あそうね、なんかアーティストとかでも最初嫌いって言ってた人が好きになるとかなかった？
めっちゃあるめっちゃある。僕YOASOBI超批判してたもん。
好きだった
好きになったわけではないんだけど、まあ評価してます。
逆もあるよね、なんかあの YouTuber のバンバンザイとかめっちゃ見てたけど見なくなったよね。
あ、見なくなったあのね、あれはでもね、ある一定のラインを超えてから、うん、なんかそのなぜ手のひらを返すかっていうとさ、偶然うまくいってるだろうってことなのか、それは必然的にうまくいってるのかっていうのがさ、1回2回の主張じゃ判断できないわけじゃん。
ああ、
だから手のひらを返ってるように見える。まだこの決定しないから、手のひらの状態決めれない状態の話よ。
そうかそうか、完全に裏、完全に表ではないって時ね、うん、まあ、確かにな、それはあるかもしれない。じゃああんまり強い発言しない方がいいね、確信持ってない時に
あ、まあね、
ああ
、うん、割と強い発言しがちなんですけど、
まあ、あなたはそうですね、まあ、多分そのあんま手のひら返さないがある意味ね、
まあそうだ、そうなるようにね頑張ってますけど、
はい、はい、まあ、そんな感じでございます。
そんな感じですよ。
まだあります？
じゃああと2件ぐらいこうかな。
はいはいはい。
ラジオネームスヌーピードーナツ。
はい、お久しぶり。
お二人は毎年紅白歌合戦見ますか？私は一昨年まで笑ってはいけないを見ていたのですが、昨年からやらなくなり、ネットフリックスで映画を見ていました。野田さんと穂積さんは何を見ますか？おすすめがあれば教えてください。年越しどうします？
ああ、紅白見ますよ。
うん、
あ、見ます見ます。まあやっぱり紅白見て、ジャニーズのカウントダウン TV でカウントダウンして、
うん、
で朝までカウントダウン TV を見るっていうのが定番。
なるほど。
多分多いでしょうね、きっとこの。ルーティーンの人、
はいはいはい、
でガキ使は録画してる。
ああ、録画してみるんだ
感じかな、うん、まあ基本音楽に触れてたよね。年末年始は俺結構やっぱさ、普通に仕事あるので病院、
ね、
はい、
そうよね、去年も入ってたんで、
年越しで入れるってことは最近なかったけど、
うん、
まあそうだね、仕事基本まだしてるね。まあでも紅白見ますよ、まあ、今年も俺ジャニーズ好きなんですけど。
どうですか、ジャニーズってまだ息してるんですか？
まあ今はね、キンプリがうんぬんとかタッキーがうんぬんとかいろいろあるけれども、
うん、
まあ息してるね、してるしてる、ちゃんと、うんと残ってる人は残ってる、
うん、
まあでそこで俺の好きなグループなにわ男子っていうのがいるんですけど、まあ、その人が初出場するので、
はい、なるほど、
ちゃんと見ようかなと思ってると、うん、紅白ね、毎回毎年知り合い絡むんだよね。
それと
マーチングが出たり編曲者出たりとかで、まあ、主にマーチングだけどなんか誰かしら出るんだよね、はい、絡むというか、なのでちょっと見なきゃなみたいな感じになるかな。
確かにね、いまだにでも紅白の舞台って結構ステージとしての価値あるもんね。
あるよね、うん、そうそうそうそう、まあそんな感じでございます。ホズミ君は見んの？
いや僕は見ないですね。去年はなんかその角川武蔵のミュージアムが使われたので見ましたけど。
そうだね、
でもなんか今年は多分見ないですね
どうして過ごすの？じゃあ
僕は友人と、今年はちょっとまだ年越しでやるかは決まってないんだけど、湯豆腐を食べる会っていうのを去年やってまして、僕のね、唯一無二の親友の、
はい、
石塚龍君、
龍君ね、
方と年を越しながら湯豆腐を食うというですね、で特にメディアはつけずにただただ豆腐を食いながら語るという。
変わってんだってまあいいと思いますよ。やって
るんですけどね、はい、それが楽しいん
で。なぜ湯豆腐ってチョイスになったか意味わかんないけど、まあいいやもう最後1件ぐらい言っとく。
はい、ラジオネームリトルモーツァルトさん。
はい、
野田さん、穂積さん、こんばんは。
こんばんは。
今年も年末恒例の M1 グランプリ決勝が開催されました。
はい、
優勝はウエストランドでしたが、お二人は見ていましたか？ウエストランドは社長が太田光代で有名なタイタン所属で、2013年から最終回まで笑っていいとも！の隔週レギュラーとして出演していたなど、10年ほど前から期待されていました。 ツッコミの井口さんと怒涛の自虐と悪口で傷つけない笑いという今の時代に逆行する多方面を傷つける笑いの漫才で見事優勝しました。審査員がこれで笑ってるってことはみんな心のどこかと思ってることと評価したり、何で炎上するかわからないこの世の中でこれは言わないでおこうなどと配慮や気遣いで口には出せないことを代弁してくれているとスカッと笑える漫才でした。もちろん漫才中の悪口、愚痴、キャラクターやテクニックがあってのことなので一般人が真似をしたら大やけどをしますが、笑いというのはほとんどが共感とあるあるでできているんだなぁと改めて思いました。ちなみにウエストランドが優勝した時、大学の友人からウエストランドの井口、酔った時のお前みたいだなとラインが来ました。野田さん、井口さんみたいに春ちゃんランド事件を起こさないでくださいね。注意、イグチンランド事件で検索。以上です。
なんか文才ありますね。
文才ありますね、はい、さすがリゾルモーツァルトさん、はい、
ということ。M1 見てないんです。
僕も見てないんですよ。
なんかごめん、俺突っ込めないわウエストランド。でもちゃんと見とこうのかな。
いやでもね、この解説でなんとなく分かりましたけど、
はい、
このやっぱりさっきの BLM 問題じゃないけど、これみんなやっぱ言いたいことあるんですよ実は。
だけど言ってねえんだ、うん、
だからスプラッシュマウンテン閉鎖しますとかね、ディズニーも簡単に飲んじゃダメなんですよやっぱり。
でもさ、なんかその何で炎上するか分かんない世の中みたいなのは、うん、まあ、そうだよね。誰しもが明日が我が身になってるかもしれないしね、
うん、いや分かんないよこのドラジオいつ炎上するか。
そうだよ、切り取られてよく分かんないことになるかもしれないし、ね、本当にほら日本マインドフルネス学会にいじられる可能性あるもんね。
ありますあります、うん。なんか謎の仏教信者だと思われるかもしれません。
せやで。あ、でもちょっとその何、事件を検索すればいいんだね、
イグチンランド。
じゃあこれはちょっと放送後やってみたいと思いますが、はい、いや俺もそれになんないようにってことでしょ。
うん、
なんか俺に絡めてんだきっと、
うん、なんとなくこのね字面で察しますけどね。
はい、そうですね、ちょっと見てみますわ。はい、
まあ、ちょっとねこんな感じで今日盛りだくさんお便りいただいて、はい、まだちょっとたくさんあるんですけど、
そうまだあるんですが、まあ、これは
紹介しきれない、
年明けにね、はい、紹介していきたいと思います。じゃあ次のコーナーいくよ。
はい、
次のコーナーです。野田ラジオ。2022年も残すところあと5日、今年を振り返ってみよう。
イエ
ーイ。はい、今日はまあ放送日は12月26日、うん、まあ、クリスマスが終わったばっかかもしれませんが、もうお正月に向かっていく時期でございます。はい、もう5日ですって。2023年になります。
やばいね。俺そうこの年賀状作って2023って打ったから、なんかああマジかって
覚えてるよ。虎の年賀状もらったの覚えてるよ、うん、虎が羅列してるやつだよね、
はいはい、
あれから1年です
って。あれから1年です。私ウサギがたくさん出てくるんですけど、
はいはい、いや楽しみでございますが、まあせっかくなのでね、今年どんな年だったっていうのはさ、まあ俺らのね、メモリーにもしたいわけですよ、
うん、
この回を。
そうです、
はい。まあ、せっかくなんで来週ですね、まあまあ、あるあるか抱負も言っといて、
うん、
まあ、ちゃんと実現できて1年後どうなってるか、まあね楽しみにしたいと思うんですが、はい、まあ逆に言うと1年前もこういう企画やったんです
よ、うん、
そこでですね、はい、面白いお便りが来てるわけですよ。
はい、これすごいです。
すごいびっくりしました。はい、読める、
はい、水曜日よりの使者さんがですね、
はい、
なんと今年の我々の動向をまとめてくださって相当膨大な内容のお便りを、書いてくださったんですけど、これ全部紹介してるとちょっと時間がないので、
はい、
全文掲載したいと思います。
全部掲載したいと思います。はい、ああそういうことか。
はい、全文掲載
します。詳細の方にね、
詳細の方、うんうんうん、なのでそれをちょっと皆さんご覧いただいて、我々の方からですねちょっと気になったものを、まあ、選んでちょっと紹介しつつ、
はい、
今年をまとめて来年の抱負を言っていきたいと、
はいはい、
いうふうに思います。
いいですね。
いいですか。もうこう1月からね12月までいろいろと箇条書きで書いてくれてるんですけど、はいはいはい、1月、野田さんガールズバーで貧血を起こした女を助けるも店長から代金をあまり負けてもらえず感触を起こすと。ありました。
あったね、
うん、
覚えてるかな。俺がなんか酔っ払って終電逃してガールズバー安いよって言われて行って、うん、でそしてなんかおこういう感じなんだと思ったら目の前で女の子が倒れて、うん、ですねこのガールズバーの中で、あ僕看護師ですっていう電車とか飛行機でやるようなことをやるっていう、
うん、
でそれでですね助けてあげたわけですよ一応ね、はい、そしたらそのボーイの人にさ、 ありがとうございます負けましたみたいな、うん、いくらだったかな、なんか
端数落としぐらいだ
ったよね、29,200円の200円切られたんだよ、ね、でそれでありがとうございますって俺も言ってんのもムカつくしさ、うん、ってのがありましたね。
まあ、そんな中僕はあの豪徳寺のセブンイレブンで中学生にラッパーと呼ばれるっていう、
うわ懐かしい、
あったんですけど
それも書いてあるの？
書いてますよく覚えてるなと。
懐かしい、
なんかねヘッドホンしてたらラッパーって言われたんです
けど、お前ラッパーみたいじゃんだっけ、うん、なんかそんな感じで呼ばれたんだよね。そ
う
そ
う
そ
う、うわラッパー来たラッパーって
地元のセブンでね、
うん、うぜーと思って、もう最近ヘッドホンしなくなりました
やば、わ懐かしい。
でまあそんなかんなで1年が始まったんですけど、で2月ですね、
はい、
まあ、2月ちょっと少ないんですけど、穂積さんが病欠のためですね、まあ、僕が入院してたんですけど、
うわその時か、はい、これは溶連菌ですか、
溶連菌、
はいはいはい、
あ2月、まあ、3月か、まあ、野田くんの妹がまた出てくれた回がありましたね、
はい、ああ穂積くんがいなくて、うん、俺が妹ん家で撮ったやつですね、うん、あ覚えてる覚えてる、うん、なんか看護師について話したやつだよね、
はい、台本棒読みって書いてます、
台本棒まあね、まあ僕は、まあ、俺もだけどアマチュアですからね俺は台本よ棒読みではないよ、
いやまああかりちゃんが台本棒読み
そうだね、
でまあ棒読みになりますよね。で3月ですか、
はい、誕生日もあったね穂積君、
あそうだね、
はいはいはい、
誕生日ね、誕生日あんまり記憶がないけど、
あんま特に何かしたってわけではないけど、
うん、あのあでもこんな事件がありました、野田さん疲れのあまり浴槽から4時間出られなくなる、
なんだろう心当たりあるな、何回かって感じだな、なんでだっけな、でもなんか全く出れなかった時だね、
うん、
俺何したんだっけな、本当に疲れすぎてあ動けねえってなったんだよね、
なんかめっちゃ体調悪くなってたよねその時、
体調悪くなったんだっけ、うん、あの浴槽で僕危ないんですよ、寝ちゃう癖があって、まあ、それを直したいなと思ってるんですけど、
うん、
毎回も死んだじっちゃんには怒られてたマジで死んじまうからな、気をつけなきゃいけないからな、これ
は。そうだよ。なんか記憶が蘇ってくるの。
はいはいはい。
でなんか高校の時になんか野田さんがガールズバーのキャッチの女やエアポッズ買わされるって書いてあるんですけど、そんなことありましたっけ？
ありましたよ。なんかガールズバーばっかじゃん。それは町田で飲んでて、うん、なんかエアポッズ買うか買わないか迷ってた時に。って迷いながら終電に向かってたら、うん、お兄さん飲んでくって言われて、いや飲んでないですよ終電ですよって言った時に、一緒に飲んでた友達がこいつエアポッツ買う度胸ないんですよみたいな、最後は背中を押してあげてくださいみたいな感じになって、女の子が最後俺の画面上のアマゾンのとこで購入ボタンを押してもらった。
ああそんな話が、
そうそうそうそう、
いや今こんなガールズバーで押し売りしてる子もいたかなと思ったんですけど、そんな話ありました
ね。ガルポッツって呼ばれてますね、
うん、ガルポッツ
はい、
なるほど、はい、で4月ですよ、
はい、
あの僕が入院して、
そこが溶連菌ね、
溶連菌入院があって、野田ラジオがなんとめちゃめちゃ休みになるという、
あの穂積君が勝手にホズウィキ作ってた時だね、
あ僕がそうウィキを作った、
はいはい、ホズウィキとは何ですか、
はい、ホズウィキとはですね、僕が入院中に気が狂ってやることがなくて、自分の知識を全てウィキにまとめようというなんか無謀な記憶を挑戦しようとした時で、でもなんかそれが結構きっかけになって、なんかこう人間の記憶と想起とは何かってことを相当考えて、で野田ラジオはやっぱり僕らのライフをメディアログしてるわけじゃないですか、
はい、
やっぱこの辺りからその思想来てるなっていうか、ね、しなくもない
ホズビキやってよかったじゃん、
はい、よかった。でリプトンミルクティーが販売中止になりショックを受けるのだ、
あのそうなんですよ、あのリプトンのさ105円ぐらいで売ってるさ、
うん、
リプトンミルクティーが発売中止なんですよ、皆さん知ってますか、うん、青春の味って話だった気がする、
はい、確かあの青いパッケージなくなりましたね、
そうそうそう、なくなりました、
ね、紫の変なリッチミルクティーみたいな、
そうあれあんまうまいくないんだよねやっぱり、あの味じゃない、
うん
まあ、
違うんだ、
そう、
で5月、5月6日配信会がイベント後の収録だったため異常なテンションでの放送正気じゃないって書いてます、ね、
あれかな、あの音楽広場の後ここ見てたやついるとか、
はいはいはい、
舞台裏でうんぬんかんぬん、
うん、
まあ俺らの反省会をラジオでそのままするみたいな感じだったよね、うん、
正気じゃないって言われてますよ、
正気じゃなかったっ
け、正気じゃないなかったらしい、
そんな回だったっけ
でもこの中生の声をいただけるのも嬉しいですね。
嬉しいですね。
どう思ってるのかもっと知りたいんですけどね。正気じゃないのか。でここ僕引っ越したんですよ。それ
か寒川から離れた階段、
はい、うん、でそうだ、その時に君がプラダのサングラスを買って、
あー、プラダのサングラスを買って意識高い気になった話ね、
はい、
はいはいはいはい、
で自慢しててキモかったって感じです。
キモかった。買いましたね
プラダのサングラスね、
はい、
今年買った中で一番高い。なことない。
いやあれでも中古で買った
わ。あ、中古なんだ。
そうそうそう、今年買った中で一番高いのって何ですか。ちなみに、
へー、あー、僕多分電子ピアノですね。
電子ピアノ、
電子ピアノこれがあったんですよ。
はいはい、はい、
14万ぐらいしました。
あ、そう、
うん、
あー高いね。高いね。今年俺何ですかね、今年買ったやつは。10万超えたやつってあるかな。あ、引っ越しですか。引っ越しはですね、また引っ越しといろんなものが重なりまして、あの、俺なんか1ヶ月70万ぐらい引かれたんだけど。
マジで。
そう、
マジやばくない、はい、それ。
いろんなもの重なりまして。はい、ま
あ、すご
い痛いですね。
痛いねそれ。
痛いですね。
会社とかやってると大変なんでしょうね、はい、で6月野田さん整うを初体験、サウナにハ
マった。あ、サウナね。でもその後穂積くんの方がハマったね。
いや6月だから君初整いだったんだっけ。
そう、
僕だいぶ遅れてんね。
そっから何月、その後だよね。
うん、多分出てくんじゃないかなと。
そうだね、そっからサウナって、あ、これねって思ったところからですね、う
ん、でも6月は結構健康の年で、年とか月で、うん、君整ってんじゃん、うん、僕針行ってんじゃん。で君なんかあの首に電流流す謎の装置を買って、
あれも買ったね。
健康に気を使ってるんですよ、結構6月。
健康の6月、ね、
やっぱ5月病超えての6月健康。
あんた入院してるからね。
健康志向ですやっぱり6月は。はい、 はい、はいはい、で4月、あ、野田さんがあの歯の矯正を始めた4月です。
はいはいはいはい、
どうですかもう矯正は。
まあ、結構歯変わってきましたね。もうあと2ヶ月ぐらいで終わりました。
あ、そうなんですか、はい、いい感じですか。矯正すると、え、どう違うんですか矯正。
どう違うんですか。もう
やっぱ映えるんですか。
まあ自信は持ちますよね。
あ、やっぱ人間歯からですか。
歯からですよ。本当に噛み合わせとか、まあ、咀嚼ってとかすごく大事ですよ。
なるほど。
噛み合わせ合わせて。
それ、そうですないですか。
はい。ちゃんと歯を見せて笑えるって、なんだこのなんか売り込みみたいなことは。
はいはいはいはい。あ、そうだ。で滑舌が悪かった回がありました、それのせいで。
それ酔っ払いじゃない？あ、普通にだ、うん、普通に酔っ払い。
歯の矯正のために、
うん、でもそれは分かる、
うん、何言ってか分かんないとか出ました。
はい、
で4月はなんか秋田とか野田ラジオの配信を6週間サボるという。
あの
これなんでだっけ。
マジで噛み合わなかったんだよね、うん、確か。あ、思い出しました、僕体調不良でした。
ああ、はい、
僕寝込みました3週間。
コロナ疑惑あって、
うん、でもコロナじゃなかったけど3週間寝込みました。
はいはいはい、
苦しかった。その時にちょうど情報の歴史めちゃくちゃやってて、
あ、そうだ、
死に物狂いで
やってた。そうだ、めっちゃ体調悪い中やってくれてたんだ。
死に物狂いでやってた。
上歴しか仕事できねえとか言ってたもん。
そうだったよ、もう部屋にこもるしかないから。
そうか、4月ね。ああ、じゃあ僕も上歴バリクソやってた時期だわ。
そうですね、
うん、で8月ですよ。あ、で8月はすごいなんかお便りがたくさん来てくれた時だったんですね。
はいはいはい。
で、で感情カウパーセンさんは何、案の定なかなか読まれなくて。
読めねえんだって。
で、
まあまあ、
はいはい、でリスナーからのメールで毛利心が実は38歳だったという事実に気づくっていう回もありました。
ビビるよね、うん、だって俺の10歳上だぜ、
うん、
やばいだろ。
やばいね、蘭姉ちゃんをだって15歳でしょ、で24歳で産んでんだよ。
すごいわ、
俺の年だぞ。
すごいわ、
やばくね。
すごいわ、毛利心の年に近づいてんだ俺、
うん、
あ、そう、ちょっと感慨深いですね。
っていう話もなんか多分したんだろうね、うん、当時ね。え、待って、8月30日配信会の24分10秒あたりから編集ミスなのか、ホゼンさんが急に「しょげないでよベベ」を歌い出したり、感情カーパー戦のメール読むとここで話したりするなら地獄の35秒が流出してるらしいんですけど、これ本当ですか。
本当に。
これ編集ミスですか。
あれ本当に俺いつも毎回聞くんだけど終わった後。いやでも狙って入れたんじゃないかなそれ。
なるほど、うん、狙いらしい、これ演出らしいです。で9月です。あ、やりましたねバドミントン。
あれ9月か、あの筋肉痛になった年でしょ。
そうです、もう筋肉痛、もう3週間ぐらい筋肉痛で。
あまちゃんの時ね、
うん、
あのね 小泉くんがもう一生分の運動したみたいな感じで言った時ね、うん、はいはいはい。
でちょっとこれなんか怪しい話があるんですけど、
怪しい話、
野田さん彼女ができたのがこの頃から恋愛の話になって歯切れが悪くなり始めた。
まあノーコメントで。いやなんかそうね、その話をすると、まあ、俺は、まあ、いろんなメディアにも出ることになってるので、うん、彼女の話って結構聞かれること多いんですけど、
うん、
秘密っていうことにしてます、いてもいなくても。
なるほど、
はい、
これミステリアスボーイですよ。
はいはいはい、
はいはい、で、あ、ありました、この時リンゴジュース会、伝説の、
あー、リンゴジュース当てる会ね、
はい、あのめちゃめちゃ美味しかった、あ、もう名前が思い出せないな。三富士、
三富士、三津軽、
あ、三津軽
そうだね、
あった、
あれうまかったね、
うまかった、
リンゴジュースうまいかいね、
はい、はいはい、伝説のリンゴジュース会ですね。はいはい、で10月、
はい、
野田さん飲酒収録ありました。
あ、酔っ払ってやってる、はい、まあ、それこそ滑舌がよく分からなくて、話のまとまりがよく分からなく
て、あれですよね、そこダイナーの打ち合わせしてた後に撮ったやつですよ、
あ、そうだ、うん、飲んだ後に撮った、そうですそうです、覚えてるわ、
うん、で野田さんが女性を合法的にされるために脱毛できるようになったことが発覚したと。
脱毛さんを俺が開くってことだよね、はい、はい、あのもう何なんだ、 言われたい放題ですが、まあ、そうなんですよ、うん、まあまあ脱毛を開くことが決定したのが11月、
うん、
ああ、まあそうな、もう
10月です、
10月ですか、うん、あ、もう、もう
脱毛やってるんですか。
いや12月末なんでそろそろですかね、
そろそろ
機会が来ます。でまあ1月からテストでどんどんやり始めて、
うん、
まあ開業はまあそうだね、新年度ぐらいを目処にやっていくんじゃないかな。ちゃんと発信していきます、
はい、
あのプランとか野田ラジオ割も作りたいな。
あ、皆さん聞きましたか、
はい、
現地撮ったんで、ね、ぜひ
行って野田ラジオ割と、
野田ラジオ聞いてますって言ったらもしかしたら何か余計に抜いてくれるかもしれない、
はい、余計に抜きますよ。
でこの時期に僕の目がぶっ壊れ始めるということでね、
霞み始めてですね、
霞み始め
て、はいはいはいはい、
で11月いよいよですよ、野田さん引っ越し、
ああ、そうですね、この新しい家に行きました、
ね、スタジオ、
新の出したスタジオね。
ちょっと待って、これなんだ、穂積さんのサッカーワールドカップで日本がドイツに勝った凄さの野田さんにおでんで例えさせる、もうはんぺんの代わりにマシュマロが入ってると回答がいまいちピンとこない。
あれピンとこなかった、
ピンとこないと多分誰もピンときてないじゃないですか。
あれも唐突だったからな。
おでんで例えてって言ったね、そういえば、なんか、
ね、言ったね、言ったね、
うん、野田さん最近野球観戦にハマってることが発覚、5月以降恋愛話の濁し方で察するに公言してないものもおそらく彼女ができた影響なのか、隠し事がガバガバらしいですね、まあ、ノーコメントらしい
です、ね、ノーコメントですね、
はい、で12月、
はい、
10ヶ月ぶりのゲスト放送、
ああ、これすごくね、評判いいですね、
オクディ、
オクディ、シャカダイさん、
はい、シャカディ、
シャカディさんの会話評判いいです、
シャカダイしたよ、
はい、なんかもう会う人会う人聞いたよ聞いたよ、6回聞いたよとか、
6回ですか、まあ、100拍近い聞くとね煩悩が消えると思う、
煩悩が
消える、あの除夜の鐘とともに聞いてください、また
はい、そういう感じでございましたね、
はい、もう今年ねゲストあんまやらなかったですけどね、嬉しかったですね、
嬉しかったですね、
来てくれて、で今年の総括してくれてます、
はい、総括もしてくれて
ます、はい、勝手にしてくれてます、1年の通してないですね、何の告知もなしに平気で配信を休んだりするようになると、
はい、ごめんなさい。
これはなんか考えないといけません
ね、はい、すいませんでした、
このでそれに付け加えるにインスタグラムの投稿が4月20日で止まってる、
はい、すいません、これもなんとかしなきゃいけない、
これねどうしましょうね、うん、
メディアっていうのは強くなんなきゃいけないですね、ちょっとね、
まあ、
はい、
コミュニケーションがなかなか取れてないということで、はい、でリスナーメールが読まれるのが少なくなったってあるんですけど、あんま来てない
って、ね、そう来てないってのもあるから、
うん、
ぜひぜひそれは待ってますよ、
待ってください、もう昨年ゲスト回多かったのに対して今年は2回だけ、
まあ、それは確かに、まあちょっとコロナ禍とか環境の変化とかもあったけれども、
うん、
まあ、確かに去年は俺の前の職場の看護さんとか結構出てもらったりしたけどね、
そうね、
まあその方もたちももちろん元気ではいるんだけど、うん、まあ、新しく環境に今年はガラッとなった中で確かに人の出会いめちゃくちゃ増えて魅力的な人ってめちゃめちゃ増えたので、まあ、来年はそういうところで引っ張っていければいい ね、うん、
ちょっとじゃあこう僕の友達も今後と出していきたい、
ぜひ、
で、野田ラジオって名前だと穂積さんの名前が入ってるから春ラジオに改名した方がいいと思ったとかやってま
これは細見君どう思う？
いや、これも野田ラジオで。
じゃあ野田ラジオ。
死ぬまで野田ラジオで。野田のすねかじって生きていこうかなと。
野田ラジオでいきます、これは。
思ってますが、はい、もう素晴らしいね。
まとめでございますね。
ようやくまとめをしてくださいました。
はい、まあまあまあ、もう時間もあれなので、さっくりいきますが、まあ、1年間いろんなことをしましたが、うん、まあ、去年から考えると、まあ、本当に仕事ってのはガラッと変わりまして、
うん、
まあ、やりたいこと、やりたいけど実現、やりたいことができたりとか、会社もそうだよね。あと、やりたいけどまだそこに到達できないこととか、で、もやもやしたこともいっぱいある、うん、感情がある意味左右された1年だなと思ったけど、
うん、
まあ、確実に去年よりは楽しい1年になったなと思った
ので、
1年後の自分がちょっと想像できないですね。
ね、
多分、ほずみくんもだよね。
いや、そうなりたいよね。
俺、ちょっと1年後分かんないわ。
いや、でも、君はマジで分かんないわ。
分かんねえわ。あの、いい意味でね、
うん、
なのでちょっと来年には期待してるので、うん、まあ、どうでした1年は、細見君の1年は。
いや僕はそうだな、いや、なんかさっき途中でさ、まあ、これ後で話しますみたいなさこと言ったことあったけど、なんか今若干こうスランプで、
へ、
実は、
うん、
いや、なんか、まあ、ある意味で仕事がめっちゃ早くなったの。だからなんか1個のデザインとかを仕事にかける量が、うーん、時間がすごい減って、
うん、
もう高速で処理できるようになったんだけど、でもこれって割と手癖でやっちゃってるところがあって、
はいはいはいはい、
新しいものになってない感じがあって、で、なんかさっき野田がさ、なんか僕、いや、穂積君本当デザイナーなのか分かんないですねみたいなこと言ってたけど、いや、マジ自分でも分かんなくて、
ああ、
で、まあ、分かんない方がいいと思ってるんだけど、でね、今日こう野田ラジオを撮るために歩きながら来て、で、僕なんか一瞬、よし、もう死ぬまでに宇宙一のデザイナーになろうって思ったんだけど、待てよと、俺宇宙一のデザイナーになったと分かった瞬間にデザインやめるなと思ったの。
はいはいはいはいはいはいはい。
でも君もなんかそういうとこあると思うんだけどさ、
うん、
なんかそれはもう自分がやらなくていいものになるなというか、他の人に任せた方がいいものにしたいなと思って。
ちょっと分かるなそれ。
なので、まあ、なんか 来年もね、引き続きもっとこう領域横断的な活動していきたいんですけど、最近なんかこの割となんか人前に立たせられる仕事が多くなってきて、これはこれでありかなと思い始めて。君の影響がすごい大きいんだけど。
いや、でも、まあ、細見はね、やっぱ表に出るべき人だと俺は思ってるので。
なんで来年の目標はちょっと可愛くなろうかなと。
それはビジュアル的な話。
ビジュアル的な話じゃなくて、なんかもうちょっとこの人当たり良くなろうかなと。
あ、そっちね。
うん、
ああ
、の、思いまして。
いいじゃない。じゃあ、まあ、トレーニングですね。
ちょっとあの、だから皆さん、僕をちょっと可愛くするための、ちょっと、
はい、プリティ
プロジェクト、ホズミプリティプロジェクトをちょっと来年ロザラジオに展開していきたいなと思ってて、はい、なんであのお便りのテーマとしてホズミはどうやったら可愛くなるかっていうのを募集したいと思ってるんで、来年。
すげえ、無事いいと思いますよ。
まあ、皆さんちょっとご協力いただいて僕を可愛くしてください。
まあ、今の来年の目標ですよね。
はい、
来年の目標ですが、まあそうだな、ちょっと生きったこと言うと、影響力を持ちたいですね。う
ん、おコロナウイルスより。
コロナウイルスより影響力を持つのはすごいね。いや、でもそれぐらいの気持ちでいきたいですよね。まあ、なんかより去年よりやりたいこととやってることが明確化されたので、
うん、
これをあと発信したいだけなんですよね。
うん、
で、人脈って言ったら、なんか、マジでなんか、生きて社長みたいになっちゃうかもしれないけど、
若社長、
もう増えてきたので、うん、まあ、それを、まあ、その世界をね、どんどん広げていきたいなと思うので、まあ、引き続き走りますわ。
いやいやいや、まあ、走ってくださいよ。
走りますわ。
宇宙まで
行きますよ。年明けてからね、ちゃんと2023年のこともちゃんとしっかりとお話ししたいなと思うので。
はい、
こんなとこですか。
はい、いや、マジで水曜日の C 社さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもマジでわけわかんないお便りばっか送ってくるんですけど、今回マジありがとうございました。
助かりましたね。コンテンツになりましたから。はい、いかがでした73回。
いや、でも、もう今年終わりかと思うと
ちょっと早すぎだね。
うん、
早いって年取ってないからきっと。
そうかな、
体感は。
まあ、もっとね、あの、じっくりこってり やっていきたいと思うんで、来年は
ぜひとも皆様お付き合いよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今年も良いお年をかな。
そうね、
はい、そうですね、ございます。じゃあ皆様良いお年を。
良いお年を。